開かれたあのクリスチャンカンファレンスの大会の方に行ってきたんですね。だいたい750人ぐらいの参加人数だったでしょうかね。そのうち200人がブラジルからの方でね、名古屋のトヨタで働いている小西さん、まだブラジルの方がねたくさん働いていらっしゃるみたいで、ブラジル暑いですね。ブラジルの方はもうサンバの血が入ってますからね、もうわーって感じです。すごかったです。もうね、ずっと礼拝して祈って、学んでっていう、まあ、そういうのが続くとね、もう山から降りたくなくなるわけですね。もうこう麓に降りていって、またこう出ていかなきゃいけないっていう、まあ、そういうね、ずっと山にいたいっていう思いが我々ありますよね。例えば先週の日曜日、死の変容手術ということで、山でね、三人の弟子たちがこう山で、イエス様が帰られたところにあって、まあ降りたくなかったでしょうね。ずっと天国のような山にいたかったと思うんですけれども、こう我々、礼拝ここにずっといるだけじゃダメなんですね。この世に出ていかなければならないわけです。そして今日もこうやって集まって礼拝するわけですけれども、我々まだ、その後ね、自分たちの持ち場に、降りていかなければならないわけですけれども、そして、まあ先週の水曜日からですね、日曜日を除いて40日の、レント、受難節に入りました。今年は3月の27日のイースターまで、40日間のこの、受難節の旅路が始まるわけですね。受難節、皆さんどうでしょうかね。あんまり私好きじゃないんですけどね、受難ね、受難、困難、荒野、苦難の旅路、嵐の時っていうんでしょうかね、まあ、そういう時を通らなきゃいけないということですね。けれども一つ覚えておきたいことは、イエス様もその受難を通られたわけですけども、その後に復活されたということですね。受難の後に復活説がある、受難の後に復活が待っているということです。受難なしの復活はありえないんです。十字架のない復活はないんですね。十字架復活も一語で、一語そういう言葉をするともいいと思いますね。十字架復活、十字架復活ですから、十字架を我々通るんですが、復活が待っている、この希望が我々を支えてくれる、そのことをまずね、覚えながらこのレントの40日の旅路を共に歩んでいきたいなというふうに思っています。So I just came back from Shizuoka. I participated at the Christian conference in Shizuoka until the day before yesterday. And they had about 750 people worshiping God. And out of that, about 200 people are from Brazil, Brazilians. Oh, they are so hot. They're so enthused, passionate, right? It's so amazing that I'm worshiping with 200 Brazilians with them. And well, it was like heaven, you know, singing praises and worshiping God and praying together with this, you know, tremendous number of people. It was so great. I wanted to be there forever. But somehow, we need to go down to the bottom of the mountain, right? We are sent out to the world. Well, last Sunday was a Transfiguration Sunday, and the disciples were with Jesus Christ, and the disciples saw the glory of God, Jesus, and I'm sure they didn't want to go down to the bottom of the mountain, but they need to go out to spread the good news, right? So anyway, we had a Transfiguration Sunday, and well, today also we worship God together, but we don't stay here forever. We need to go down to the bottom of the mountain to spread the gospel to the world. Anyway, we enter the season Lent since last Wednesday. And except for Sundays, this is a 40 days of journey. Trial. Season trial, distress, wilderness, desert, tribulation, trial, testing, storm. I don't like that. I just want to have the joy and resurrection, but we need to go through this time before resurrection. There is a cross before resurrection, so we need to go through this period to go through with God, and then we be resurrected. So we have hope of Easter. That's going to be on March 27th. But before that, let's go through this journey of trial, testing season together, okay?
はい、今朝はですね、ちょっと、well, in English, I was intending to read verse 1 to 5, but I'm sorry that it is so from verse 2 to 6, but anyway, yeah, so I'm gonna learn from this Psalm 42, okay?はい、今日はですね、この詩編の42編から学んでいくわけですけれども、先ほどですね、歌一緒に歌いましたね、鹿のようにっていう歌でした。谷川の流れを慕う鹿のようにっていう、まあね、皆さんもよくご存知の歌を歌ったわけですけど、皆さんこの歌を歌うとき、どんなイメージがまず一番に飛び込んできますか？どんなイメージですか？谷川の流れを慕う鹿。なんかね、こう、まあ、尻尾が白くてね、まあ、かわいいこう鹿がですね、まあ、清い、まあ、谷川の流れにですね、ごっくん、ごっくんってね、こう水をこう喉のね、渇きをこう潤してるような、なんかこう、美しいイメージ、想像しないでしょうかね。私もかつてそう思ってたんですよ。でもこの詩編よく読んでみるとですね、特に新共同訳聖書を読んでみるとよくわかる、新改訳だとわかんないと思います。新共同訳聖書を読んでみると、まあ、こう書いてあるわけですよ。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神を私の魂はあなたを求めますっていうふうに言っているわけですね。はい、谷は枯れてるんです。空っぽなんです。谷にはなんと水がないんです。枯れた谷なわけですよ。鹿はその枯れた谷で水を求めて、喉からからで水求めて喘いでるんです。うめいてるんです。そのような例えで、描かれているのがこの詩編の42編だということなんですね。 So we just sang a very familiar song As the deer As the deer pants for the waterSo, when you sing this song, what kind of image do you have when you sing this song? What kind of image comes to your mind? Kind of beautiful image. You know, the white-tailed deer is drinking pure water from the creek. I think I used to think that way too.But when we read this psalm carefully, it's talking about the dry valley. The dry valley. That the valley is dried up. That there's no water. It's empty. Okay, you are thirsty. But there's no water. Think about it. The deer is panting, moaning for water in the dry valley.And Psalm 42 is written in such an English. 今日の聖書の、箇所ではですね、まさにこのイスラエルの民がその、まあ、どん底にあった時に書かれた詩ではないかっていうふうに言われています。どん底、まあ、つまりバビロンの捕囚になってしまっているわけですね。自分の国がなくなってしまった。こう他の国に連れて行かれてしまったわけですよ。もう家族 もうバラバラなわけですよ。お金もない、財産も帰る故郷もみんな失ってしまった。もう完全に絶望してる。もう先も全く見えないっていう、そういう状況ですね。もう絶望して、もう完全に無駄なれて、もう上を見る元気もない、そういう状況で、書かれたっていうことなんですね。Okay, so it said that today's passage was written when the Israelites were rock bottom, at a rock bottom. They were captured by Babylon. Well, they lost their nation. They were taken to another country. And they lost their family, they lost their possessions, they lost their house, their money, everything.So they were hopeless. They couldn't foresee the future. They were in despair. So downcasting completely and even cannot look up anymore. So this song was written in such a
distress, such a situation.
そしてさらにですね、信仰者には、常にですね、時を超えていつもですね、この不気味な問いかけというものが投げかけられる、浴びせられるわけですね。例えば主に頼んで救ってもらえばいいじゃないか、主が愛しておられるんだろ、助けてくれるんでしょ、神の子ならこれらの石がパンになるように命じてみたらどうだ。イエス様ですけど、ね、次のイエス様ですね、イスラエルのものなんだったら今すぐ十字架から降りてみればいいじゃないか、そうしたら信じてやるよ、神に頼ってるんだったら、神の御心なんだったら今すぐ救ってもらえって、こう来るわけですね。今日の、試合の42編でもですね、4節、4節と11節に、こう書いてありますね。人々は絶え間なく言って言ってます、お前の神はどこにいる、見せてくれよ、お前の神はどこにいるんだというふうに言う敵の問いかけによって、ますます不安絶望感が、深まっていっているわけです。なぜならば、この人は私の恵みの神はここにいる、ここにおられるっていう確信を持って答えることのできるようなものを何一つ持ち合わせていないからなんです。神を信じる者にとって一番の恐れは、この現実の中で神は本当にいるのかっていう疑いの心ですね。神は本当にこの現状の中でいるのかっていう疑いの心が襲いかかってくる時なんではないでしょうか。神様が祈っても祈っても何も答えてくれないっていうのはどういうことだろう。敵が欺まってる通り、神なんていないんじゃないのか、ね、ですのでこの詩人の心っていうのはですね、この信仰と疑いの間を振り子のように、揺れ動いているわけですね。神様は沈黙を続けているわけです。沈黙を続ける神、皆さん経験したことあるでしょうかね。沈黙を続ける神、もう信仰の根幹からですね、揺さぶられて、詩人は、訴えるわけですよ。いつ見舞いに出て神様の御顔を仰ぐことができるんだろう、いつ見舞いに出て神の御顔を仰ぐことができるんだろうってね、つまり神様はいつまであなた御顔を隠されてるんですか、いつまで御顔を隠されてるんですか、いつ私を解放してくださるんですかって、神様私は今こんなにうめいているのあなたご存知なんですか、まあ、こう訴えているわけですね。So, ominous questions are always thrown to the believers, you know, in all ages. For example, let the Lord rescue you. Let him deliver you. Because he delights in you, right? Or, if you are the Son of God, tell these stones to become bread.Well, to Jesus, right? Otherwise, to Jesus also. He is the King of Israel. Let him come down from now from the cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God rescue him now. In today's passage also, you see verse 3 and 10. I'm sorry, verse 3 and 10. The enemy says,Where is your God? Where is your God? And you know, and deepens our anxieties and deepens our despair even more. Because this person has nothing to be able to prove gracious God is here right now with conviction. The biggest fear for the believers could be the heart of doubt.Starting to attack us. Does God really exist in reality? God is not answering my prayers. What's going on? Maybe God doesn't exist as the enemy is ridiculing me. So the heart of this writer has, you know, the swing like a pendulum between believing and doubting, swinging. God has been silent. God has been silent. So this person is shaken from the root of his face, and he cries out, "When shall I come and behold the face of God? When it's gonna be?" In other words, God, don't hide your face. Don't hide your face. When are you going to release me? Do you recognize my cries? So he's mourning and crying out. ここでですね、一つ皆さんに質問してみたいと思うんですね。うなだれたり、うめいたりするのは信仰の弱い人がすることなんでしょうか。わかります。うなだれたり、うめいたりするのは信仰の弱い人がすることなんでしょうか。皆さん、うなだれたり、うめいたりするのは信仰の弱い人がすることだと考えることはありますでしょうか。私も、もう随分昔のことですけどね、昔はそう考えてました。信仰者っていうのはいつも強い確信で満ちて、喜びに満ち溢れているべきなんじゃないのか。うなだれたり、うめいたりするのは信仰の弱い人がすることなんじゃないか、そう思ってました。皆さんどうでしょうかね。けれども、実際の私たちの信仰生活っていうのはどうでしょうかね。クリスチャンになったらいつもいつもバラ色の人生、問題なんて何一つ起こらない。果たしていつもいつもそううまくいくんでしょうか。おそらくですね、そう考えている人は自分がうめいたりうなだれたりするしかそうせざるを得ない状況に陥った時に、おそらく自分自身の不信仰を責めることだろうと思います。けれども私は逆に、そういう苦しみの中にあってうめいたり嘆いたり泣いたり神様に訴えたりしている試練が聖書の中に入っているっていうことを、この上もない幸い、恵みだっていうふうに思っています。なぜならば聖書の中に、だってそうでしょ、聖書の中にそういう詩が入っているっていうことは、聖書の中に、そういう詩が入っていいってことを神様が許してくださったっていうことじゃないですか。それは一人にそういう祈りを神様がよしっていうふうにしてくださったからがゆえに他ならないですよね。それは神様が、私はお前の孤独をよく分かってるよ、お前が今苦しんでるの私はよく知ってるよって言っておられることにつながるわけですよね。そして神様がそこまで私たちの辛さを分かっていてくださるならば、あとはその神様だけを見つめて生きていけばいいわけですよ。そうじゃないですかね。 Well, let me ask you a question right here. Casting down, putting our heads down, and groaning and moaning, is this a sign of the weak faith?Have you ever thought that casting down or mourning is a sign of the weak faith? But this is already a long time ago, but I once thought that way. Believers should always be filled with joy and strong conviction. So putting down our heads, you know, putting our heads down or mourning was a sign of weak faith. But now,Well, let's think about it. But how is our actual real faith journey? Once we become a Christian, we have a problem-free life. Problem will never happen. Life is always good. Is that true? the person thinking that way would probably blame his or her own disbelief when he or her got into the crisis that they cannot help mourning or putting down their heads. But now I think the other way around. I think it's such a blessing that the Bible contains this kind of sorrow, that is mourning, weeping, crying out to God in such a distress. Because God allowed this kind of sorrow to be included in the scripture. That was all because God said yes to such a prayer. Isn't it?
この詩人はですね、本当に必死になって祈っているわけですね、まあ、大きな戸惑いというものを抱えながらも必死になって祈っているわけですね。五節か、はい、五節、私は魂を注ぎ出し思い起こすっていうふうに五節に書いてありますね。何を思い起こしているんでしょうか。私は魂を注ぎ出し思い起こし、喜び歌い感謝を捧げる時の声、声の中を祭りに集う人の群れと共に進み、神の家に入りひれ伏したことをというふうに言ってますね。この人には、神殿でですね、たくさんの人たちと礼拝をした時の思い出があるんですね。神様へ賛美した喜び、素晴らしかったこと、賛美とかね、感謝の祈りを捧げたり、神様との出会いを経験した、そういう、まあ、そういうことはできない状況の中にあるんですね。そういうことがですね、この人の胸に次から次へと波状的に思い出されてきたっていうふうに彼は言っているわけですよ。そして今この魂を注ぎ出して、そしてこう心の内にですね、悩みとかうめきとか叫びっていうものをですね、神様の御前にこう注ぎ出しているわけですね。人から神はどこにいるって非難されたり、あるいは自分自身のこう疑いというものもねありながらも、それを超えて神様に向かってうめいている、叫んでいるわけですね、祈っているわけです。つまりこの支援っていうのは、この支援っていうのはそういう魂の叫びを神様は必ず聞いてくださるっていう信仰と信頼の上にあって言っている祈りであるということです。いいですか。こういう自分の魂の叫びに神様は必ず耳を傾けてくださっているっていう確信、信仰に貫かれている支援であるということです。そして神様は、無力な私たちの苦しみを共に担ってくださる、共に泣いてくださる、そこに、我々の望みがあるわけですね。 So this person is praying wholeheartedly even though he was puzzled. And verse 5, is it? Verse 4. Verse 4. These things I remember as I pour out my soul, he said. For this person has lots of memories of worshiping God together in the temple. So he is, you know, remembering the experience of, you know, giving thanks to God, praising God, and encountering with God. These things came up to his mind one after another, like waves. And now he is mourning, crying, and praying as if he is pouring out his soul. You know, so going beyond the accusation of others and his own doubt, he's mourning, crying, and praying toward God. Toward God. In other words, this song is based on the trust and belief and conviction that God will surely listen to my cry. Right? That's why he's mourning, crying toward God, based on his trust and belief that God is surely listening to my prayers. And then God bears our sufferings together and cries with us together. もう一つ質問させていただきますね。皆さん、こんなことありますか？
最近ですね、心配事が私あるから祈れないと思ったことありませんかね。心配事があるのでちょっと祈れないんです、私ちょっと不安でね、気持ちがよくまとまってないからちょっと祈れないですって思ったことないですか。でも本当は逆なんじゃないでしょうかね、逆なんだと思いますね、そういう、 こう心配とかこう不安な気持ちとかね、自分の醜い部分を神様の前に打ち明けて神様と関わり合うことこそが本当の祈りなんじゃないでしょうか。我々の祈りどうでしょうかね、こう綺麗事の祈りっていうんでしょうかね、綺麗事の祈りじゃなくて、もういいことも悪いことも心の中洗いざらい神様にお話しすることできますでしょうか。ちょっと考えてみてくださいね。皆さんですね、こう友達とか家族とかおられると思うんですけど、どういう時に親しみを感じるでしょうかね。どういう時に親近感、親しみ、ね、近いなって、距離が近いなというふうに考えるでしょうか。能面のようにですね、自分の気持ち何も打ち明けずに何も言わない時でしょうか。それとも自分の寂しさとかね、自分の惨めさとかね、自分の孤独とかどうしようもない不安とか、あるいはもう怒りとかもこう打ち明けてね、そして相手の方に「そういう時あるよね」とかね、まっすぐ受け止めてもらえた時に親しみを、親近感を感じるんじゃないでしょうかね。神様の気持ちって考えたことありますか。神様どういう時に私たちと親近感を感じるんでしょうかね。私たちが何にもないふりして心の中泣いてんのに顔を笑ってね、綺麗事のお祈りする時なんでしょうか。それとも私たちの叫び、いろんな思いをですね、それをぶつけて神様が、うん、抱きしめてくれる、どっちが神様が我々に親近感を感じるんでしょうか。どっちが私たちが神様に対して親近感を感じるんでしょうか。ありのままの自分、自分の感情をそのまんま分かち合って、そしてそんな弱い自分さえも受け入れてくれる、受け入れてもらえる、そんな時にお互いの親しさっていうのを生むし、本当の意味で安らぎ、なんていうのをいただけるんじゃないでしょうかね。はい、もし、今のこのありのままの自分の心を神様に打ち明けてですね、そのまんまで神様に受け入れられてるっていう実感に本当に浸ることができたとしたら、なんてありがたいことでしょうか。祈りっていうのはまさにこれなんではないのかなと思うんですね。なんか祈りピンとこないんだよねとかね、なんか祈るといい、なんか疲れ、なんか嫌だね、疲れるっていうこともないでしょうかね。もしかすると、そうならばですね、もしかすると祈ってるのは自分じゃ、本当の自分じゃなくって無理して仮面かぶってる自分なのかもしれないですね。疲れますよ、祈ったらピンとこないですよ。祈りが本当に深いものになるのか、それとも浅いレベル、この切れ事で終わってしまうかどうかっていうのは、まあ、これにかかってるんではないのかなっていうふうに、思わされています。 Okay, one more question. Have you thought recently, well, I can't pray because I have worries. Have you thought about that recently? I can't pray because I have worries. Or have you ever thought, I can't pray?Because I am anxious and my feeling is not organized now. That's why I can't pray. But the real prayer is actually to reveal and confess our feelings, our worries, our anxieties, our ugliest parts in your heart to God, isn't it?How is your prayer? How is your prayer life? Is it a beautiful prayer? Or can we open up and talk all the good things and bad things and ugly parts in our hearts to God? Can we do that?
me ask you another question. When do you feel intimacy with your friends or your family? When do you feel intimate with your friends? Is it when you open up, how lonely you are, how miserable you're feeling right now, and even confess your anger, and if the other person accepts that, oh, that happens to me also, and you know, accept that feelings, can we feel intimate with them? Have you ever thought about the heart of God when is he feeling the intimacy with us? Is it when we open up everything to him? He wants to accept that he has with us. If he is intimate with us, we feel intimate with him also. Or if we open up our hearts, you know, as it is right now, and if we can be filled with the peace that, oh, I am accepted as it is. Oh, how grateful it is, you know. I think our prayer should be like that. But another question. How have you felt? I don't like to pray. I get tired easily when I pray. Have you ever felt that way? But if so, maybe it's because it's not real you that who is praying. Maybe it's fake you who is putting the mask on. I recently feel that whether our prayer life becomes rich and deep or just stay at a shallow level depends on this. 皆さんですね、この、神様の前にごめくようにして祈った経験したことあるでしょうかね。ごめくような祈り、ローマの8章の26節エコナセクがありますね、このここでっていうのはこれ聖霊のことですね。この新教大聖書大聖霊ですね。新改訳だと御霊っていうふうに書いてありますけど、同様に、聖霊様も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか知りません、わからないんですけれども、聖霊自らが言葉に表せないうめきを持って取り出してくださるからですっていうふうに書いてあります。私も、祈るときですね、もうこの祈りにあるようにもう心の中でうめくことがよくあります。もうイエス様に向かっても言葉にならない言葉っていうんでしょうかね、なんかもうビジレイク何も出てこないんです。もう必死な思い持っても叫ぶことしかできないことありますね。イエス様、神様の前で謙虚に祈るっていうのは上品な上辺だけの祈りとは全然違う。むしろ必死な思いをもう振り絞る祈りって言っていいんじゃないでしょうかね。必死な思いを振り絞る祈り、もう叫びとか涙を伴うっていうことももちろんあるんじゃないでしょうかね。愛する家族が病に倒れた時ね、心の病にとらわれて家から出られないとき、夫婦関係がうまくいかなくって苦しみの中にあるとき、仕事を失っても自暴自棄になりそうなとき、そんなとき私たちの祈りというのはうめきとか涙なしにはありえないんじゃないでしょうかね。大切なのは、そういう自分の心の平安を乱すこのマイナスの感情、例えば恐れとか不安とか孤独とかイライラとか妬みとか諦めとか、落ち込みとかね、そういうものに気づいてほたかすんじゃなくて気づいてそれを祈ることなんではないのかなというふうに思いますね。祈りの中でこのマイナスの感情を神様見てますからね。マイナス感情持っていてもでも受け取ってくださいます。ですからそれを神様に隠して見てますからね。隠そうとするなら神様に打ち明けて語ろうとするときに神様と本音で
付き合うことができるのではないのかなというふうに思いますね。あるいは、この今自分が足りない部分、それもほっとくのではなくてですね、そこに光当てるんですね。闇の部分に光当てるんです。自分の足りない領域にを祈る、自分がここを成長したいんだっていう領域を神様に置いたんです。だから自分の力でやろうとするから苦しいんでしょ。だってあなたの隣の人を愛しなさい、愛せないじゃないですか。苦しむでしょ。それ立法的にやろうとするから苦しむんです。神様に委ねちゃうんですよ。神様できません、私には。神様この人愛せないです、その愛を与えてください。イエスの愛を思い起こしていくわけですよ。私には今喜びがありません、認めるんです。神様に打ち明けていくわけです。平安が今ないんです。平安与えてください。そう、ね、ニーズ必要を祈りの中で神様に打ち明けていく、打ち明けていく、それが神様との親しい関係を持つっていうことなんじゃないでしょうか。で、心にある中にある傷ですとか、悩みとか、自分が恥って思うような部分でさえも神様に打ち明けていいんです、いいんです。してください、やりましょう。 What is all? Have you experienced to groan before God? Romans 8:26 says, in the same way that the Holy Spirit, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. I sometimes just groan in my heart like this when I pray. You know, that's the prayer. It just cannot help crying with wordless groans and desperation, like Jesus, 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 Jesus. Help me, help me, sinner. That's all I can say sometimes. Praying humbly before God and is different from elegant, beautiful, superficial prayer. I think the important thing is to be aware of our negative emotions. But we can hide this to God, isn't it? So He's seeing everything. So why not? We get aware of our negative emotions, like anxieties, or anger, frustration, loneliness, irritation, envy, discouragement, that is disturbing our hearts, and confess that. Pray to God. When we try to confess our negative emotions, I think we are able to have a genuine, intimate relationship with God. Or, why not pray for the areas we want to grow? Just admit that we don't have this, you know. Love your neighbors. I cannot do that. Just say that to God. I cannot love this person. Give me that love. And remember how Jesus was, right? But peace I don't have right now. Let's pray about it. The joy. I don't have that right now. God, give me that joy. This may be the way to have an intimate relationship with God by doing that. はい、一つだけですね、ただ、注意しておかなければいけないことがあるので、それも言っておきますね。それは、自分の否定的な感情に巻き込まれてしまわないことということですね。自分自身の、否定的な感情に巻き込まれて、しまってはならないということです。それは祈りじゃないですね。それは祈りじゃない、それは自分自身に鞭打ってですね、自分自身に痛めつけて殺すのと同じことです。そのことを自分に痛めつけてダメですよ、なんとしないでくださいね。ですので、我々覚えておく必要があるのは、我々悲しいものは幸いですとありますね。神様が慰めてくださるからですなんでしょ。ですので、悲しいでいいんですけれども、そこでもう私ダメだって言ってどんどんこのスパイラルに行く、そうじゃないですね。悲しいんですけれども、覚えておかなきゃいけないのは、一番そこには神様の大きな御手があるんだ。そこには
神様の大きな御手があるということをね、覚えておく必要があると思います。ペトロがこういうふうに言ってますね。第一ペトロの方の7、思い煩いは何もかも神にお任せしなさい、神があなた方のことを心にかけてくださるから、心配しておられるからですよ、ということが書いてあります。ですので祈りっていうのは何もかもってありますね。全ての思い神様にお委ねすることだと思いますね。ですから皆さん心の中にある思い、神様に打ち明けていいんですよ。そして神様はその祈りに必ず耳を傾けてくださっているということです。3つ、聖句ちょっと読んでみたいと思います。少しこれ読んでみましょうね。連続で読んでみましょう。はい、神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。その時弱い者の叫びは神に届き、貧しい者の叫びは聞かれる。苦難の日、私はお前を救おう。そのことによってお前は私の栄光を輝かすであろう。はい、聖書のようなね、そんな約束がたくさんいっぱいありますね。 Okay, so there's one thing we must be careful about、that is, don't be swayed by negative emotions. Don't be swayed by negative emotions. Well, this is not a prayer. That is same as tormenting, bullying, you know, killing yourself. So we must remember that, you know, God is at the bottom. God's big hand is at the bottom. Peter says, cast all your anxiety on him because he cares for you. Cast all your anxiety on him because he cares for you. So why not we reveal and confess all the thoughts in our mind and cast all our anxiety on him. And when we cry out and call him, he absolutely listens to our prayers. The three passages right here. English speakers, let's read these together. Okay. God is our refuge and strength, and an ever-present help in trouble. They cause the cry of the poor to come before him, so that he heard the cry of the needy. Call me in the day of trouble. I will deliver you, and you will honor me. Okay, so there are lots of promises like this.ですので、クリスチャンというのは、問題のないバラ色の人生というわけではないですね。私たちクリスチャンも、時にうめいたり悩んだり乾いたり、あるいは疲れ果ててしまうことがあるわけですね。けれども我々には希望がありますね。希望がある。なんでか、その乾きを潤してくださるイエス様がおられるからです。ヨハネ4章13節から15節、イエス様こう言われましたね。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。イエス様約束されました。またイエス様はヨハネの7章でもご覧になりましたね。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。言ってますね。Okay, so our faith journey, well, it's not a problem-free life. We believers also sometimes grow and get thirsty or become exhausted. But we have a hope.But we have a hope because we have Lord Jesus Christ who can quench our thirst. Jesus promised in John 4, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. But Jesus also said in John 7,That anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. はい、ですので、我々信仰が弱くて貧しいまんまで神様の目の前に生きていいんですね。そのことは許されています。
この小さく、貧しい、ものの上にそのような神様の愛が注がれてるんだっていうね、この真理をしっかりと自分の中に根ざしていくんです。しっかりと、根ざしていくときに私たちの弱い信仰も励まされるし、そしてまた生きる力が与えられるんだと思いますね。これからも私たち神様ともっと深いですね、もっと親密な関係、というものを、信仰の歩みの中で共に、築いていきたいというふうに思います。
So I am allowed to be before the Lord as I am, as a needy, broken person. And when I meditate and ponder over this truth and sink this truth into my soul, such a love is poured out to my tiny poor life, and my weak face is encouraged and strengthened. So, what about you? Let us build deeper and more intimate relationship with God in our faith journey together. Let's pray. Let's pray.
愛する天のお父様、私たちありのままでしか本当は生きることができないにもかかわらず、仮面をかぶり違う自分を演じてみたり、自分ではない誰かを演じてみようとしたりすることで、誰とは自分何者なのかもわからなくなり、そのために力を失ったり神様の御前に立てなくなったりしてしまうことがあります。でも神様はありのままで私たちのことを受け止めてくださったし、今も受け止めてくださっています。そのまんまで私たち神様の前に受け入れてもらって、そして慰めてもらって力を受けることができます。私たちが信仰が弱くて愚かで弱いことなんて神様は本当は十分ご存知です。その上で私たちのことをすでに許してくださいました。その許しをしっかりと受け取って、その愛をしっかりと受け止めて、これから愛で出ていくことができるように助けてください。神様、あなたの愛を教えてください。あなたに愛されている私たち、そのアイデンティティを持ってこれからも生きていきますので、よろしくお願いします。 Father God, thank you so much for your mercy that you forgave us, you accepted us as we are, as it is, and you already forgave us even though we are sinnersAnd we are now saints, because not we are holy people, but because you are holy. Please help us to just sink that truth into our soul deeply, and help us to have more intimate, closer relationship with you by revealing our feelings, just revealing what we are thinking and feeling to you, and give us faith that you are hearing our cries and mourning. Help us walk through this journey on this earth until the end to see your face face to face. 神様、あなたと顔と顔を合わせて、天国であなたとお会いする日を楽しみにしています。その日まで、このアルバムのように思える人生の中でもあなたが共に歩んでくださることを覚えて、最後まで共に歩み続けることができるように進んでください。励ましてください。感謝を持って信じますと、とイスクリーンにシエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。